夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
内ぐだはリビングでの雑談を垂れ流すをコンセプトに、家庭や仕事その他諸々について話しているネットラジオ番組です。旦那担当のアッキーと
嫁担当の歌の
本物の夫婦が新潟のとあるリビングからぐだぐだとお送りしています。
しょうもない雑談ばかり、勘違いや言い間違いの宝庫なので、適度に聞き流しながらグダグダ話をお楽しみください。
はい、175回のオープニングです。
です。
お便りを読んでいきたいと思います。
はい。
あ、でもちょっと待って、お便りを読む前に、うん、今回の収録環境なんですけど、一応もう今部屋に6人全員が集まっている状態で撮ってます。
撮ってます。
新潟がちょっと暑くなっていて、まあ、新潟に限らず日本全部なんだけど、
ね、
とにかく気温が高すぎてエアコンがある部屋に全員が集まるしかないっていう状況で撮っているので、
はい、
ヒートフーにはイヤホンで Amazon プライムナウでミーとヨーはお昼寝中っていうタイミングなんですけど、
はい、
ミーとヨーも眠りが浅いのでどこかで抱っことかに切り替わるかもです。
です。
はい、そんな雑音が入るかもしれない中でですけど、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、お便りを読んでいきたいと思います。
はい。
今回のお便りはあきさんからです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。じゃあ歌に読んでもらおうと思います。
はい。こんばんは。夏の空が好きなあきです。暑すぎるのはちょっと苦手ですけど、夏休みの思い出はテレビです。お昼に大好きつつごやキッズウォーという番組をよく見てました。福山雅治の虹いいですね。いろいろと思い出します。ホワイトベリーの夏祭りもいいです。今年も内蔵お盆休みが来ますね。昨年よりはゆっくりできそうですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにあきさんの今回お名前のカッコつきコーナーとしては、
うん、
秋かっこアニメでワールドトリガー見始めましたですね。
面白いよね。
面白いよねって言ってもうちらアニメは見てないじゃん。
見たいんだけどね。ね。
ねって言われて、ね、アマプラでそれこそいくらでも見れますよ。
スマホお借りします。
スマホさ、俺のを使うんじゃなくてさ、ファミリー的に見れるからさ。
あ、そうなの。知らなかった。
うん、まああえて言ってなかったっていうのもあるんだけど、それを教えてしまうと歌がいよいよスマホ廃人みたいになっていく可能性が高く気がして、わざと言ってなかったっていうところもあるんだけど。
なるほど。
はい、
はい、
でお便りの内容に入っていきますと、はい、夏休みの思い出はテレビ
ね。
大好きつつごあったよね。
見てた
見てた。
うん、いちずこちゃんの名前がのりか、たくや、つよし、しんご、みほなんだよ。当時の人気あったアイドルとか女優さん。
のりか、藤原のりか
だと思う。
木村拓哉、
うん、
香取慎吾、
うん、
あと誰がいたっけ、みほ、菅野みほ、
あとつよし、しんご、あ、多分みほ、菅野みほだろうなって思って見てた。
あとは
あれ、今誰言った
まあいいや、はい。で大好きつつごって、
うん、
あれだよね、お昼にやってたドラマってことだよね、
うん、そうそうそう、
TBS 系列
っていう、そう、そっち系列で、
うんうん、
お昼の1時台からね30分のドラマ2本やってて、
うーん、
うん、いちずごキッズウォーって確か続いてたような。
キッズウォーは井上真央、
そう
のやつだよね。
うん、斉藤翔太、
あ、双子、
双子、どっちも 役は一人だったけどどっちも出てたのかな、分かんないけど斉藤翔太が出てたような気はする。あと浅利陽介さん、
うん、
うん、が出てた。あのコードブルーとかよ出てた。
うん、
うん、これ分かんないな、うん、
刺して
刺した
刺して、なんならもう進行するぐらいって、はい、うん、
うん、
ホワイトベリーの夏祭り
ね、キッズウォーの主題歌だよね。
あ、そうなの。
あれ、あ、違う違う違う違う、それそれゾーン、ゾーンの方だ、ゾーンの方だ、ゾーンの方、
キッズウォー
の主題歌、君と夏の終わりの方だった
10年後の8月
そうそうそう、
俺シークレットベース好きだよ。
好きだよね、
うん、好き。
ホワイトベリーも確かに好きだったな、どっちも好きだったな、あの夏のね、夏になるとこの2つみたいな。
え、ホワイトベリーって同じぐらいタイミング、
あんまり変わらなかったと思う。
え、そうだっけ、もうちょっとあれ
後だっけ、まだ分かんないけど、
うん、
うんうんうん、
でも同時期に活動してたよね、
曲が一緒だったかちょっと記憶にあれだけど、
そうか、
うん、
でも俺はもうシークレットベースのシークレットベースは泣きそうになる。
あ、わかるわかる、
うんうん、バンカに聞いちゃダメなやつ。
そうだね本当にね、
うん、ね、でも夏祭りもいいよね、
うん、あのね、
うん、ここでなホワイトベリーがカバーだよって話をしてもしょうがないしね、みんな知ってるっつーねんみたいな
確かに
ごめん、そっちを思っちゃったからうまくこう話題を展開できなかったっていうだけの話なんだけど、
うんうん、元気欲しい時はね、ホワイトベリーの方ね。
ホワイトベリーって夏祭りの頃って中学生バンドだった。
そう、うん、
でも小学生バンドの頃から注目されてたよね、ホワイトベリーって
ね。私なんかめちゃイケのエンディングのイメージがちょっとあるんだけど、めちゃイケってそうだよね。
いや俺これね、記憶違いだったらごめんなんだけど、うん、ホワイトベリーね、東高特報王国に出てた。
マジで
と思う。
なん
か小学生だらけ、なんだっけ、小学生ばかりのバンドみたいな感じで、
うん、
あった気がする。これもうかなりふわふわ喋ってるんで、あの信じないでほしいやつ。まあ、うちぐだそれが7割なんだけど。
そうだね。ふわふわしてる。
お盆休みが来ますね。
ね、来ますね。
これ配信が8月の5日木曜日。
うん。
1週間前だね。
そうだね。
お休みが来ます。
来ます。
今度どこかで話そうと思ってるんだけど、
うん、
今年の夏はかなりゆっくりできていて、
うんうん、はい。
俺が夏休みぐらい。
そうだよね、
うん。今日もこの後、今収録お昼寝の時間に撮ってるんだけど、お昼寝が終わったらちょっとお出かけしてこようかなって。今日はもう夕方。デスクワークしないで、
うん、
お出かけしてこようかなって思ってます。
ます。ね、まあ去年一昨年とちょっとね、秋バタバタしてたからね。今年は結構ゆっくりできてていいなって、よかったなって思ってます。
本当にね。
うん、
本当です
よ。本当ですよ。ね、本当去年バタバタしてたね。まさに今くらいの時期。
本当ですよ、もう代わりに SNS 系の更新とかが止まりまくっていて、
うん、
あれなんだけど、
うん、
ちょっと今割と本当にプライベートっていうかリアルな目の前の方、
うん、
優先気味って感じかな。
ね、うん、
ただまたちょっといろいろとお知らせ等々仕掛けて、うん、仕掛けてでもないんだけど、お知らせ等々動いて行く話題もあるので、
うん、
それについてはまたやっていきたいなとは思ってるんだけど、
はい、
夏はのんびりモードでやってますね。
そうだね、
はい、皆さんも暑い日が多いと思うので、いよいよ夏本気出してきた感があるので、
ね、
体には十分にお気をつけください。
本当に水分いっぱい取ってください。
新潟は最近暑い方法でいろいろニュースになったりしてます
ね。
暑い、
朝起きて外に洗濯物干そうと思って窓開けた瞬間に閉めるよね、暑くて
夜30度切らないんだもんだって。
うん、
やばいよね。
俺昨日仕事ちょっと遅くなってさ、
うん、
夜移動したりしてたんだけどさ、
うん、
夜でも30度切らなくって、
うん、
おいってなる
よ、ね、なるよね、本当に
暑い、
うん、暑いの。
ということで、はい、皆さんも気をつけてお過ごしください。
はい、
そんな内札、今回は特別会をお送りしていきたいと思います。
いえいえ、特別会。
はい、詳しくは本編で話していこうと思いますので、また今回もぜひお聞きいただけたらと思います。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、オープニングこれでおしまい。
おしまい。
うちらと特別会。はい、ということで今回は特別会をお送りしていきたいと思います。
ます
何を話すかというと、
はい、
実はうちらツイッターでいろいろ絡ませてもらっている、
うん、
マシュさん、
マシュさん、
うん、
うん、
マシュさんっていうキノコを栽培している方がいらっしゃるんだけど、うんうん、
はい、
そのマシュさんが自分でやっているポッドキャスト番組、
うん、
スタンド FM とかで配信とかも結構されてる方なんだけど、
うん、
ご自身のキノコ屋の金層心理っていう番組があるんだよね。
ね、金層心理、
金層心理、キノコひらがな、屋が屋内屋外の屋、
うん、
キノコ屋、まあ、キノコ屋さんってことだよね、うん、キノコ栽培されてるから、
うん、
キノコ屋の金層心理、金はあの金、
あの菌、
菌類の菌類でも狭まらないな、どう言っていったらいいんだろうな、
最近の菌、
ありがとうございますそうですね、
はいはい、
最近の菌、でも最近だとちょっとイメージが、
そうだね、まあ、キノコが菌類っていうね、
そう、あ、そう、キノコの菌類、うんうん、そう、
菌類、
菌類に層、レイヤーの層、
そうだね、地層の層、
うん、そうね、金層心理は心理学の心理、
うん、
キノコ屋の金層心理っていう番組をやられてるんだけど、その中でなんと内札を、ね、まあ、テーマみたいな感じで、
うん、
内札を聞いていて考えたことみたいな内容で話してくれていて、
うんうん、はい、
マシュさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ちなみにマシュさんはあのチャットもファンでもあります
ありがとうございます、
はい、でうちら夫婦のグダグダな話、内札を聞いて今回マシュさんが掘り下げたのが男女の話し方
ね、
っていうテーマで、
うんうん、なるほどっていうね、
うん、ことで話してくださっていて、
うん、
じゃあそれ話してもらえてすごい嬉しかったから、
うん、
じゃあ勝手にアンサー会やっちまおうぜっていうのが今回です。
です。
もしよかったら先にマシュさんのキノコ屋の金層心理第7回かな、うん、ポッドキャストの方だと、
うん、
ポッドキャストだったら第7回シャープ7だと思うんだけど、そちらを聞いてみてもらってから今回の内容を聞いてもらえるとよりスムーズに内容入ってくるかなと思います。
はい、
でじゃあ単純に聞いてみてどうだったっていう、
いや、なんかすごい私たちのトークからここまで掘り下げて考えて深く考えてくださったんだなっていう感動と驚きと納得できる部分がいっぱいあって、思わず合ってる合ってるみたいな感じで笑いが出てきちゃったよね。
そう、マッシュさんがすごい分析っていうか掘り下げる、
うんうん、
思考が多分得意な方ですごくって、ハッシュタグリガーマシュは知ってますか？
え、私それちょっとよく分か
ってない。全然覚えてないじゃん。
覚えてなかった。
ツイッターで内札のことをちょっと話してみようと思ってるんですっていうのをやってくれた時に、ハッシュタグリガーマシュって、リガーカタカナ、マシュひらがなでついてて、リガーマシュってなってて、
うん、
お、なんだこれって思ってリガーマシュのハッシュタグ遡ってみたら、
うん、
マシュさんがちょっとしたところからすごい掘り下げて話題を深めていくっていうのができる人だから
うん、うん、
っていうことでついたハッシュタグディガーマシュ、
すごい
ディガーがあの掘る人っていう、うんうん、まあ意味みたいな部分があるから、うん、その
掘り下げる人、
掘り下げる人マシュ。
かっこいい。
ディガーマシュ。っていう風になっていたから、
うん、
今回の放送を聞いてみて、俺もあ、これぞディガーマシュって思ったよね。
ね、
うん。
すごかった。
そう。まあ改めてなんだけど、話してくださっていることは内蔵をベースに、まあ、男女の違いみたいな話だよね。結局、うん、話し方とかではあるんだけど、
うん、
男性女性の考え方とか。スタンスとか、
うんうん、
そういうものの違いっていうのを言っていて、
うん、
ただうちら一応先に言っておくと、本当に素の状態でだと、この男の女の診断みたいなやつあるじゃん、
うんうん、
あれやると歌は男の寄りの女のみたいな診断結果が出やすくって
、うん、
俺は女の寄りの男のみたいな診断結果が出やすい人なんだよね。
そうだよね、
うん、男の女のの割合を0から100で割合で出すみたいなやつあるじゃん、
うんうん、
あの0100とか、
うん、
2080とか、
うんうん、
そういうのの診断のやつをやったことがあって、その時俺が男の60、女の40、
うんうん、
歌が確か男の30、女の70ぐらいの診断結果。
女の方は70。
あなた女でしょ。そうね、
うん、
俺が男の60、女の40、歌が女の70、男の30ぐらい、
うんうん、
まあ、確か診断結果が出ていて、
うんうん、
だからうちらもともとで言うと、まあ、その診断結果をねどこまで信用するのって話ではあるんだけど、その診断結果の例なんかを引っ張ってくると、ちょっとお互いに中性的な、まあ、それぞれの性別の考え方をする傾向なのかもしれないっていうのはあるね。
なるほど、うん、
まあ、そういう性質のあるうちらなんだけど、
うん、
収録中内蔵の中だと多分俺男 の割合強まってんなっていうのは自分ですごい感じてる、
うんうんうん、私は多分もう何も考えてないから女ので喋ってるんだろうなっていう、
うん、ガンガン女子トークみたいな感じではないんだけど、
うん、
でもやっぱり男の人の話し方ではないよねっていう
そうだね、
部分はあるよね、
うん、
まあ、そんなうちらの話し方、この内蔵の内容を通して、うん、マシさんがいろいろと掘り下げて言ってくれてるんだけど、
うん、
でもさっきの話でさ、そのディガーマシを前にするとさ、
うん、
俺内蔵一問一答掘り下げるっていうタイトルが恥ずかしくてしょうがなくなってきたんだよね
ちょっとね、ちょっと安易に使いすぎたね
あの内容で掘り下げるって使っちゃっててこのマシュさんの分析、掘り下げとかを聞いちゃうと、なんか同じ言葉なんだけど、なんだろうね、ちょっとうん、うんってなった
あれだね、マシュさんがさ、いわゆるボーリング作業くらいに掘り下げるのに対してさ、うちら潮干狩りとかだよね。
あ、そうだね、もううちぐら一問一答の掘り下げ方なんてひどいもんだから
ね、そこら辺やったらよし出てきたみたいな、
うん、そう ね、
うん、
俺も結構掘り下げるのが好きっていう時もあるんだけど、毎回ではないんだけどさ、俺は割と、
うんうん、
掘り下げるの好きみたいな、こう考えたり考察してみたりとか好きっていうのはあるんだけど、まあ、正直歌とだとはかどらない、
ごめんね
からってのはあるけどね、うちぐらい一問一答掘り下げるに関しては、
ごめんね、潮干狩りだから、
あ、いいじゃない、潮干狩りでいろいろ幅広く掘れるからいいんじゃないですか、
うん、
はい、
うん、こういうところか
でさ、俺すごい嬉しかったのは、マシさんの放送聞いて嬉しかったのは、
うん、
もちろん内容も興味深かったんだけど、内蔵のことを自然な会話って言ってもらえたのがすごい嬉しかったなって思ったし、
うんうん、
その聞いてるマシュさんが、チャットもでもあるマシュさんがリビングで一緒に世間話をしてるような感覚に なる番組っていう風に紹介してくれてて、
うん、
俺それめっちゃ嬉しかった。
わかる、嬉しかった。
お
お、なんかね、そう、自然体な感じとかさ、バランスがいいっていう、こうおっしゃってくださって、おおおおみたいな、
何
テンションおおみたいな
うん、やっぱりね、内蔵で目指してるところ、そんなにちゃんと目指してるわけではないんだけど、
うん、
でもまあやっぱり目指してるところだなとは思うからね、
うん
うん。で、実際じゃあ内容に入っていくと、
うん、
話を聞かない男、地図が読めない女、地図を読めない女、地図が読めない女、とりあえずその本の話出てきたじゃん、
うんうん、
俺あのタイトルが出てきた時にちょっと焦ったんだよね、う
ん、なんで？
自覚があって、
うん、
とはいっても俺この本未読なんだけど、
うん、
タイトルだけで言うとさ、男話聞かないっていう多分本じゃん、
うん、
そうなってくると俺たまに自分がもうこれを話したいっていうのが固まってる時とかは、歌の話もうガスガス流すからね。
もうね、わかる、
うん、
今他のこと考えて流してたなっていうのが返事でわかる、
うん、もうむしろうるせえぐらいの余計なこと言うんじゃねえみたいなその話は今いいんだよ、その脱線今いらねえんだよぐらいの、
ね、そういうね、スンとした顔してる時よくある、
うん、あの話したい言葉ちゃんと固まってる時だね、それは、
うん、
内蔵の話にしてもちゃんと固まってる時と、もうふわふわ話してる時と両方あるから、
うん、
あれなんだけど、これを言いたいっていうのが決まってる時とかは、うん、そうなる時もある。でもよくやってるみたいな言い方されると心外
なんか、うん、すごいね、姿勢をね、斜め下に向けてるんだよ、そういう時って。アッキー話を聞いてるんだろうけど、頭考えてるんだなって分かる表情でちょっと斜め下の方を視線向いてて、で話し終わると一拍間があって、そうねって返ってくることが多い。
うん、なんか歌にいろいろ話を流されて傷ついている中俺流してるところ責められて、
責めてない、責めてない、
切ないわ、
責めてない、責めてない、ちゃんと見てるよっていうことをちょっとね、
うん、
アピール。
まあ、ただそういう時があるから、その話が、話を聞かない男の話が出た時に、
うん、
あ、やっぱりチャットモさんにはバレてるかもってちょっと思って身構えたんだけど、
うん、
でも話としてはどっちかっていうとそういう傾向があるけど、お互いにうまく寄り添ってるよね歩み寄ってるよねっていう話をしてくれていて、
うん、
おーってなった
あれでしょう、なんかいい意味で諦めてるってすごい、
うん、
アッキーさんがいい意味でこう諦めているみたいな発言があって、すごい、ああ分かってらっしゃるって
これはね、
うん、
話すと俺これだけで一本トークテーマ取れるわ、うん、
取れちゃう
、うん、歌に聞き流されるっていうのはもう、それこそマシュさんも言ってたんだけど、配信の中で、
うん、
うちらは別に新婚でもないし、結婚前から一緒に住んでたし、長く一緒にいるから、
うん、
いろいろあったんだけど、
うん、
もう、あ、この人に真面目な話をしてもしょうがないなって諦めた節はあるよね
そうね、あの、歌さんがさらっと受け流すことがとても多いっておっしゃってたから、
うん、
あ、バレてるって
仕事で結構大きいミスしちゃってすごいへこんでて、それを歌に言った時に全然取り合ってもらえなくて聞き流されたりした経験があって、ああいうのだった時とかに、あ、うん、多分そうなんだろうなって思ったから、
はい、
あとは重要な話とかをしてるんだけど、ろくに聞いてない、スマホいじってるみたいな時とかがあって、あ、まあ聞き流された時はもうしょうがないって、それで怒ってもあれだなっていう風になった。昔は結構それで、どういうことって、こっち真面目に喋ってるんだけどみたいな感じで言っていたのが、こうね、鳴らされていったみたいな、もう俺自身がちゃんとしてなくていいやっていうモードにどんどんどんどんなっていってるっていうのもあるかもだけど、うん、から、うん、 もう俺は歌は聞き流すっていう前提で喋ってることが多いです、
うん、私も多分どうでもいい話するなって思った時はアッキーが聞いてなさそうだなと思ったらもうピタッと止めるようになった。
うん、それ俺からのアピールでもあるけどね。
そうそうそう、多分分かりやすいか聞いてませんみたいな感じだから、ああこれは聞きたくないか今別のことやってて集中してるかなって思ってピタッともう途中でも止めるようになった最近。やっと最近。
そうだね、割ともうそれでもずっと歌は関係なく喋り続けることが多くって、最終的に俺がごめん今ちょっと仕事のやつ返してるから静かにしてもらっていいとか後でいいとか
そうそう、
ちょっと圧をかけるみたいなね風になってることが多くって、でも最近はもう返さなければそれだけで伝わるようになってき
たからね、
うん、そうね、まあもともと考え方とかがやっぱ違うよね。
まあ違うわな、
うん、まあ、そういう聞き流すみたいな部分があるし、
うんうん、
女性の解決策を求めてない会話、
うんうん、
とにかく話したいっていう会話については俺の中で一つの答えを持っていて、歌に関して言えば、
うん、
一つの答えを持っていて、最近もう歌が解決策を見つけたいほど困っている問題はこの世に存在しないのかなって思ってる節もある
なるほど、
うん、歌は基本的に現状維持に全くストレスを感じない人だから、
まあそうね、なるようになれ的な思考が強いかな、
うん、付き合って1年目ぐらいの時にね、歌って向上心とかそういうのないのって聞いたことがあって、その答えが、うん、向上心って何って返されたんだよねあ、そっかって思ってだから解決してとか現状の問題を解決して、そのためにこうこうこういうことをしていこうみたいな風なのがもともと多分ない、あんまり、
あんまりないね
っていうのが、まあ長い付き合いの中で分かったからっていうのもあるけどね。だって少しそれるかもだけど、もう最近思うのは歌は聴いてほしいっていう感情すらないのかもしれないってちょっと思い始めてるっていうか、もう言いたいだけ言えればいいみたいな。
そうだね、なんか結局話してもなんだろう、いわゆるあれだよね、前別のとこでこうアッキーと話したこともあったと思うけど、結局女の人は共感を求めてるみたいな、あったじゃない。
うん、
う話を聞いてもらって分かる分かるって言ってもらえればそれで満足みたいな感じなのに、こう男の人はその共感をしないから、こう聞いてるのって怒られちゃうみたいな、あるじゃない。
まあ男の人は世間一般的に言われてるのは結論とか、
うん、
解決策とかオチとかが必要っていう、
そうそうそう、うん、
そこに向かって話していく、なんならそこから話すみたいな、
そうそう、
中での、うん、ただただ会話っていう行為自体が続くっていうのが、
うん、
しんどい人が多いんだろうね。
ね、だからこうアッキーにこう話して共感を得られることがやっぱりほぼないっていうのを認識したら、とりあえず言葉にしたらすっきりするから言葉に出そう、聞いてもらってても聞いてもらってなくてもとりあえず言葉に出そうみたいな感覚にはなっている。
そうそう、歌のすごいところはそこで共感がないから NG ではなくて、まあ、共感がないならないでとにかく自分が言葉にできればそれでいいみたいなところはあるよね。
ある、
うん、
ね、そういう感じ、
うん、だからすごい内容的にいろいろ褒めてもらえて、お互いに歩み寄ってるって言ってもらえて、実際歩み寄ってる部分もあるんだけど、まだまだね、そのお互いにそういう風にここがさって思ってるところもあるし、
うん、
あと単純にこれまでの、まあ、長い付き合いの中で少しずつそういう風になってきてるっていうのが、
うんうん、
まあ、お互いにいろいろ諦めたりしてる部分とかね、
そうだね、
そういうのがあって、 こうなってきてるっていうところはあるんだけど、
うん、
うん、まあまあ、だって俺正直さ、もっとこう初回付近のところの話あったじゃん、うんうん、こう俺がつい歌に突っ込んじゃうみたいな、
うんうん、
っていう話がメインの話になるかなって思ってたんだよね、初め、
うんうん、
この内蔵をテーマに男女の話し方の違いをみたいなことで言うと、うんうん、もう俺が歌にいろいろ言っちゃう部分の話がメインとして展開されるかもなってちょっと覚悟してたところがあってでもそれ序盤はそうだったけど徐々にこうすり合わされてきてるみたいな内容だったから、
うんうん、
あ、よかったってちょっとほっとしてるんだけど、
うん、
確かに俺序盤の方が今よりもさらに歌にいろいろ、いやそれはさみたいなこと言っちゃってるんだよね、
うん、
俺の感覚としてはもうこれは単純にラジオとしての承認欲求なんだと思う。
お、
他者への承認欲求、
うんうん、
内蔵をちゃんといい形で届けたいっていうか、
なるほどね、
内蔵を認めてほしい、
うんうん、
リスナーさんが増えてってほしいとか、いいラジオだって言ってほしいとか、
まあ、始めるにあたって、まあ、大事だよね、その欲求はね、
ちゃんとリスナーさんにプラスがあってほしいみたいなね、うんうん、部分が強かったんだけど、
うん、
途中で諦めましたね
いい意味で諦めましたね。
だから言葉を選ばなければ見え張ってるみたいなのはあると思うっていうか、うん、認めてる自分でも見えって怖いなって思うよね、
うん、
まあ、今はねこのグダグダな空気が一番内蔵らしくていいのかなと思って、その辺はだいぶ抜けてきてるかなって思っているから、
うん、
まあ、そこがいい方に作用してるのかなって思ったりはしてるけどね。
ね、
うん、
なんかマシュさんがさ、やっぱマシュさんも男性の方だから結構やっぱ秋寄りの思考が多かったじゃない、秋寄りの思考というか秋視点でのみたいな。でそこでさ、こうこの内蔵っていう配信は秋が歌の主張を受け止める訓練っておっしゃってて、なるほどねってちょっとね思っちゃった。
そうだね、歌の主張を受け止める訓練っていうか、俺のいろんなこだわりを諦める訓練みたいな感じだね、俺の感覚的には。
こだわり、
あ、こだわりだから、え、
こだわり、
うん、こだわりだから、え？え？だから俺の思う歌にちゃんと話を聞いてほしいとか、割と配信の中で相談的にこう歌の考えとかを教えてほしいとか、こう一緒に解決方法を考えたいとか、そういう俺目線の願望の部分を諦めるための訓練。まあそこはそこで俺もちょっと目指してる部分っていうか、もうそんなにきっちりかっちりちゃんとしてなくてもいいなって、そうやろうとしすぎててしんどくなってる人だなっていうのを感じていたから、うん、もっとゆるくゆるく緩めたい緩めたいっていう話を内蔵の中でもしてるじゃん、
うん、
そのトレーニングの一環でもあるかもしれないけどね。
あ、
だからいろんな自分のここはちゃんとこうしたいっていう部分、
うん、
本当に真の部分は残すんだけど、俺はその部分がもう幅が広いっていうか、全部とまで言わないけどあらゆる内容について割としっかりしてたいみたいなところがあるから、
うん、
でもそれが多すぎるからそこを緩める、
うん、
減らす訓練、
取捨選択的な、
うん、そうだね、うん、内蔵は俺の修行なのかもしれないです
精神修行
まあ、とりあえず本編はそんな感じですかね。
そうですね、
ここまで話してきてて結構お互い諦めてみたいなことをたくさん言ったからすごいいろんなことを諦めた末の夫婦関係なのかなって、もしかしたら誤解されるかもしれないんだけど、あくまでも諦めた部分も、まあ、あるけど、それでも、まあ、お互い自分たちなりにどうしたらこの関係を続けていけるかっていう部分で より良い夫婦生活を送れるかっていう部分でいろいろ自分たちなりに試したり頑張ったりしながらやってるから、そこはちょっと誤解がないように言っておきたい部分ではあるね。
そうだね、うん、
もういろんなことを諦めてただ一緒に過ごせればそれで OK ですみたいなわけでは別に決してないから、うん、そもそもそうだったらうちぐだやってないし、
うんうん、
そこは言っておきたいっていうのと、あと番組としてちょっとアンサー会として気張って話そうとしたからわーわーごちゃごちゃ内容のところで話した部分もあるけど、俺は個人的にはもう単純にうちぐだ取り上げてもらってすごい嬉しかったっていうのと、あとはマシュさんの見方目線っていうのがすごい面白かったなっていうのが一番だったから、それも最後に改めて言っておきたいかなみたいな感じかな、
うん、マシュさんも夫婦でやりたくなったみたいなお話もしてたので、ぜひぜひご夫婦でチャレンジをしてみていただけると嬉しいです。
俺それエンディングに撮っといたんだけどね、マシュさんの夫婦番組が楽しみです。
楽しみです、
はい、そんなとこですかね。
そうですね、
はい、じゃあ改めましてマシュさん本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
まあ、エンディングもこの話続けますけどねはい、じゃあこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
はい、エンディングです。
です。
ということで、
うん、
今回はチャットモでもある配信者でもあるマシュさんのキノコ屋の金相心理の中で内ぐだを取り上げてもらえて、さらにそこから男女の話し方の違いみたいな部分を言われていたのを聞いてのうちらの感想会をお届けしました。
しました。
本編結構俺がメインで話したから、うん、歌なんかあと言っておきたいこととかあれば。
うんうん、そうだな、ご紹介していた本のタイトルあったじゃない、話を聞かない男、はいはい、地図が読めない女みたいな。この地図っていうのはさ、リアル地図マップの話っていうわけではなくて、いわゆるなんていうのかな、組み立てるみたいな意味なのかなってちょっと聞きながら思ってたんだけど、そういうことなのかな。本当にリアル地図なのかな。
未読なもので未読なものでだし、うんうん、この話ここをやっていたところで本読んでる人からしたら、うん、もしかしたらこの内容が出てきていたら本で言ってること言ってるよこ
いつ、そうだよね
話だし、違った場合は何トンチンカンなこと言ってるんだろうこの人だしどう転んでも辛い目に遭う道になぜ進むのかなって思ったけど、
いや単純に地図好きだよな私って思っただけなんだ
あでもそれもあるよね。それで言うと、
うん、
歌地図見るの好きなんだよね。
好き、普通に、うん、普通に好き。地図帳とかずっと眺めてたな小学校の時。
うん、あと本編だとさ、俺もう話聞かないしリアクションもしないみたいな風に言われていた部分があって、実際そういう時もあるけど
そうそうそう、
でも全体的には俺話を聞く人だと思っているから、
うん、聞いてくれる、聞いてくれるよ、
聞いて、まあ、聞いてくれるっていうか、うん、普通にまあ聞く、
うん
うん、仕事モードでお客さんと DM してる真っ最中の時とかにそういえばあそこのパン屋さんが特売しててみたいな話をされると流すけど、
うん、
そうじゃなければ普通に話はする方だから、やっぱりこううちらお互いに寄ってるのかなとは思うかな、うん、
まあね、結構その私も話すタイミング間違えたっていうのを最近やっと気づけるようになったっていうのもあるんだけど、
そうだね、うん、俺がそこをさ昔からさ今なのその話とかさ、それでちょっと喧嘩の火種になったりもするじゃん、
うん、
それを言ってる時に歌がやっぱりあピンときてないんだろうなって思うことは多かったから、
うん、そう、
うん、
やっとそれをちょっとね最近 やっぱ内札始めてなんとなくまあアッキーがちゃんと分かりやすくね出してくれるようになったってのも大きいと思うんだけど。
出してるわ。ごめん、その出し方は変わってない。悪いけど
本当変わってなかったっ
け。出し方は変わってない。
あ、じゃあ気づけるようになったのかな。
うん、出してるところで、
うん、
出してるのに気づかなくても口で言うときには軽く切れてるみたいな時もあるけど、
うん、
でも、まあ、出し方は変わってない。出してる量とかも出し方も人間そんなに変わらない。俺ずっと出してる。
あれ、私も結構ながら作業をしながら話してることがあるから本当にただ話したいだけなんだなって自分でも最近思うから、反応チラッと見て、あ、これ今ダメなやつやって思ったらもうピタッと止めるようにはしてるかな。あとはなんかさ、実力能力が見合った夫婦じゃないと続かないっていうお話も、
あ、されてたね。
ね、されていて、これはね、もう秋の相手に合わせる能力が高いんですよってちょっと心の中で答えてた、聞きながら。
どうなんだろうね。うん、歌は基本バンジがこういう感じで、私には実力がないみたいなところがあって、自分にとにかく自信がないっていうか、
うん、
そのベクトルでもなんか別な話ができそうな気もするんだけど
そうだね、うん、
なんかただ俺はそれを聞いてて結構切ない気持ちになるっていうかっていうこともあったりするかな。まあでも別に俺がそんなにすごい合わせられるからっていうわけでもないとは思うし、
まあ、これも相性なのかなとは思うけどね。こう、まあ、普通に見てて多分全体的にやっぱり私の能力の基準がどこにあるかは分からないけど、自分だとちょっと分かんないんだけど、それでも私から見たらアッキーの能力は私よりも上のレベルにあると思っていて、でそこを私の上のレベルにいてくれるから、こううまくその私に合うように、私がギリギリ頑張れるくらいのところにレベルを合わせて持ってきてくれてるっていう節はあるんだよね。わかる？
え、ちょっとよく
わかんない。私がこうギリギリこう、
あ、ごめん、あの、ごめん、わかんない、あの言ってることはもうわかってるから、
分かってる、
あのそこ言い直さなくていいんだけど
大丈夫、
うん、
そうだから
俺が言いたいのは俺がそうかっていうのはよくわかんないです。
多分こうそういうふうにこう私がギリギリ頑張れるレベルまでちょっとも落として、ほい頑張れ、ほい頑張れってこうやってくれてるから、なんとか頑張ってっていうか、なんとか食らいついていけてるのかなっていうのは私の感想だから、ちょっと頑張って続けてこれてるのかなっていうのはあるかな。
どうだろうね、その能力の上下とかはよくわかんないけど、人に合わせるっていうところの話でいくと、まあ俺はとにかく八方美人だった人だから、とにかく合わせよう合わせようってしていた人だから、うん、その辺ももしかしたら関係してるのかもしれないけどね。
うんうん、
うん、
ね、まあそういう感じかな。
あとあれだね、エンディングで一個言っておこうかなって思ってたのは、
うん、
あの公正こいつはね完全個別で受けてます、うちらは
そうだね
そう、歌には歌でオファーが来るし、俺には俺でオファーが来て、それぞれ個別で公正高越は受けてるから、同じ仕事をしているけど、うん、もう完全に別行動、
そうだね、
うん、でやってる、
はい、
よっぽど子育ての方が連携してやってるね、
うんうん、
内裏とか、
うんうん
うん、だから仕事関係で連携してやってる、まあ、連携して仕事に、一つの仕事に連携して取り組むみたいなことはないんだよね。
ないね、
うん、
お話が何回か出たことはあったけど、結局は個別になっちゃったよねっていうのはあるけど、
うん、
ね、
そうそうね、
うんうん、うん、
そんなとこかな。あ、公正高越は文章をチェックして直す仕事で当てたので、真紀さんご安心ください
大丈夫です、
はい、うん、あ、あとそうだ、これこれ、
うん、
真紀さんすごいうちら歩み寄って出てるって言ってくださったじゃん、
うん、
嬉しかったじゃん、
うん、
ただ多分マシさんね、あの歌ダメ出し会は聞いてないと思うんだ
あの伝説の問題会
歌ダメ出し会とかはねまだ聞いてないと思うから、
うん、
あの辺行くとね、あ、 ああ
そうだね
言ってしまったけど、言ってしまってよかったからってもしかしたら話したことを後悔されるかもしれない
伝説の問題会が
歌だんまり会だ、歌ダメだしかね、歌だんまり会
だ、そう歌だんまり会だね、うんうん、もう何も言えませんみたいな感じでね、
そうそう、なんでいろいろうちらもね頑張ってはいるけどできてないところも多いし、うん、
うん、
そんなうちらがでもこうやって発信することで何か伝わったりとか誰かの何かのプラスになれたらいいなっていうので、これからもやっていけたらいいなと、まあ、思ってるような感じかな。
そうですね、うん、
このマシュさんの分析興味深かったから、
うん、
よかったらチャットモさんでマシュさんの配信聞いた方がどういう風に思ったかみたいなのもすごい俺聞いてみたいかな。
うん、確かに、
うん、
ね、
そうそうそうい
や本当に素晴らしい考察だったんで
うちらはさ、この内蔵以外のやり取りの部分も正直、うんうん、お互いにもあるじゃん、
うんうん、
でもチャットモさんって内蔵のやり取りしか知らないわけじゃん、
うんうん、
その人がじゃあマシュさんの目線の話を聞いたらどういう感想を持つのかっていうのはちょっと興味ある
、うん、
よかったら知りたいね。
そうだね、
ただまあとにかく今回はもう本当にこうして内蔵を普段聞いてくださってるだけでも感謝感謝なのに、そこからさらにこうやってご自身の番組の中で取り上げていろいろ話してくださったマシュさんにもうありがとうございましたって、
ありがとうございました、
面白かったですっていうのに尽きるんだよ ね
本当に面白かった、
いろいろなんかさ話そうとしてみたけど結局そこに戻るから、
う
ん、
そうそうそう、
そこに尽きるんだよね、
もう面白かったっていうのとすごいっていうのと、もう、うん、
あえてこういろいろもう十分深まってるからこれ以上深めちょっと横に広げてみたぐらいの感じで
そうだね、
うん、そんなにごちゃごちゃうちらが言う必要もなかったのかもしれないみたいな
確かに
まあまあでもちょっと聞いてみていろいろそこから、ああうちらってこうだよねとか、あと聞いてみてこういうところ思ったなとか、そういうのを話してみた回でした。
でした、
はい、結構聞いてそのままの流れでわっと喋ってるから、
うん、
あんまりまとまりには欠けていたとは思うんだけど、
うん、
今回も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
あと今内蔵がまとまってることあったっけって思った方、正解
正解
って感じですね今回は。
そうだね、
はい、
ん
じゃあそんなところで今回も終わっていこうと思います。
はい、
はい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
今回もこれでおしまい。
おしまい。
マシさんありがとうございました。
ありがとうございました。内蔵ではリスナーであるチャットモの皆さんからのご感想やご質問を募集しています。番組紹介のページに受付フォームがありますので、ぜひ気軽にお寄せください。またツイッターもやっています。フォロー、コメント大歓迎です。
ツイッターアカウントはUCHIGUDA_RADIO @内蔵_radio です。ハッシュタグ内蔵でぜひつぶやいていただけたら嬉しいです。
うちはカタカナ、
グダはひらがな
の内蔵です。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。